ただいま戻りました。やる気いっぱい愛いっぱいアイナです。
はい、アイナ調査員、今日は何について調べてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査はコロナ禍の文化活動についてです。はい、さていわき市には様々な文化活動を行う団体個人の方がいらっしゃいますよね。
はい、
はい、でそんな皆さんが加盟しているいわき市文化協会という組織があ
ります、
うん、1969年昭和44年にいわき市文化団体連絡協議会として設立、2005年平成17年に現在のいわき市文化協会へと名称を改めました。
44年から50年以上だ
、
そうですね、で設立当初は相互の連絡協調と教養の向上が目的だったんですが、現在は加入団体の自主性を尊重し、その発展を助長するとともに、地域文化の振興と豊かな街づくりに寄与することを目的とするとしまして、文化芸術団体としてより積極的に地域と関わる内容に一部改定されているんですね。はい、で現在はおよそ400団体。
おー、すごい。
すごい。
およそ1万人の方が加盟しているという、
すごい。
もう1万人の人が芸が好きだってことですよね。
そうですね。
すごい。
で活動としては研修会や講演会の開催をはじめ、国際姉妹都市であるオーストラリアタウンズビル市への文化交流訪問など、さまざまな活動をこれまで行ってきたということですよ。
タウンズビルまで。なるほど、
すごい活動ですよね。でそんないわき市文化協会の会長田村学さんに今回お話を伺うことができました。
はい、
はい、2009年平成21年から会長を務めていらっしゃるということで、まず前半はコロナ禍の文化活動、現在の思いについて、はい、田村会長にお話を伺いました。さて、思うような活動ができていない団体や個人の方が多くいらっしゃると思いますが、このような状況について田村さん、どのような感想をお持ちでしょうか。
はい、この10年間東日本大震災、また原発事故ですね、それから台風による水害、福島県沖地震、そしてコロナ感染症の拡大と、災害災難と文化どころではないと、生活を立て直すことが精一杯の状況の中で、文化施設も使えない中でも文化の火を灯し続けている団体も数多くあります。簡単に何でも中止するということではなくて、この状況の中で何ができるか、どうすればできるのか、コロナ後の文化活動のために我慢しながら力を蓄える努力をお互いに支え合い、それぞれが求め継続してきたものを守り発展させるかと、文化は自発的に活動を支えられておりますから、物理的には難しいが、趣味や生きがいとして長年取り組んできた生活の中で体に染みついているもの、文化を大事にする意思あるいは意欲をなくさないように連携を強めていくことが大事かなというふうに思っております。
はい、こういったコロナ禍の状況にいろんな団体さんからはどういった声が届いていらっしゃいますか。
はい、この間も各団体からアンケートをいただきましたけれども、やはり発表の場がないとかね、稽古で集まることができないとか、いうふうなもちろん声は出ております。まあ習ってるものやってるものに意欲を感じられなくなるというふうなことの声は多かったわけですけれども、参加はそれぞれの団体で個人が決めることですけれども、文化協会としては計画に従って取り組んでいく方向です。
その何もかも中止ということではなく、何かできることということで、特に一人暮らしの高齢者の方、まあ、こういった趣味をお持ちの方がそういったものをこう発表できる機会がないということで、かなりこう悲しい気持ちになられたということなんですよね。
要するに、収束は先が見えない面もありますよ。もちろんね、誰も分かんないかなとは思っておりますけれども、今大事なことは何もかも中止と いうことでなくて、うんはい、やっぱり何がやれて何ができないのかと、今やらなければならないのは何なのかということをね、うん、これを考えなくちゃないなというふうに思っております。で、対策にはもちろん細心の注意を払いますけれども、何かこうお互いに協力してね、そういう体制を乗り込んでいくとい うポジティブなね、取り組みしていくことが必要でないかなというふうに思います。
では最後になります、まだまだこの状況が続くかと思いますが、今後の思いを聞かせていただけますか。
先ほどもありましたけれども、まあ、少子高齢化とかね、言われます。またいわゆるコロナの影響で会場、集まる会場がないとかね、もういろいろこうマイナスの面が言われておりますけれども、で生活の中でね、個人の好みで、まあ、健康で長生きに役立つような、ね、文化ですよね。そういう文化が息づくっていうかな、健康文化とも言うかな、全部ひっくるめたらねそういうような、何かこう文化っていうのは個別に見るものでなくて、そこからいろいろ派生する、あるいは逆に全部のことを集めると文化になるとか、何かそういう発想をね、持っていきたいなと私は思ってるのね。で、何か一人ぼっちの孤独な生活ってよくね今言われてますけれども、何かコンパクトでいいからね、そういうサークル好みで、サークルにして好みのね、市民が集まり身近なところでこう活動できる状況ね、そういう文化的環境を作ってではどうかなと。で、市民の皆さんも好みがあればぜひ文化協会に入ってね一緒にやりたいなというふうに思っております。
いわき市文化協会の田村会長にお話を伺いました、
うん、はい、田村会長はお話が上手です ね、
やっぱ声がなんか役者って感じがしますよね、素敵な声でした、
うん、
3月12日金曜日にいわき市文化センターである会議が行われたんですね、
はい、
今年6月5日土曜日、6日日曜日にいわき文化春祭りというイベントが開催されます、
はい、
これ毎年開催されているものなんですけど、うん、去年はコロナの影響で開催ができなかったんですね、うんうん、でそこで去年参加予定だった方を優先して今回開催するということなんです、
うんうん、
でその春祭り参加者会議というのが3月12日に開催されて、うん、でその開催を楽しみにしている団体の方、およそ40団体の方が会議に参加してくれたということでした、
うんうん、
でその開催の方向でいることにたくさんの感謝の声が田村さんのところに届いていて、
うん、
で田村さんご自身も勇気づけられているということです、
うん、なるほど、
はい、でそのいわき文化春祭りの面白さや魅力についてもちょっと伺ってみたんですけど、
はい、
例えば華道と陶芸の融合とか、うん、洋楽と和楽の融合というように、うん、そのいろんな分野との融合が生まれて、うん、今までになかった新たな発見があるんだそうですよ。ちょっと面白そうだなって、まあ、
これ文化協会ならではなんでしょうね、
うん、文化春祭りって本当プログラムが不思議で、
う
ん、なんかね歌の後になんか演劇が来たりとか、なんかこうね、
うん、
ダンスが入ってみたりとか、
それはそのあえてそういうふうにプログラムを組んでいるということで、うん、その目当てで来たものの前に、あ、こういうものもあるんだねっていう発見があるっていうお話もね、
うん、
されていましたよ。
そうだね、
はい、でそのイベント開催に対していろんな意見があると思うんですけど、うん、まあ、参加不参加はそれぞれの自由ですよね、
う
ん、
そうだね、
で何もかも中止にするのではなくて、何ができて何ができないのか、うん、対策を考えながらできることについて取り組んでいきたいとの強い思いがあることが分かりました。そんな田村さんなんですが、
うん、
劇団いわき小劇場の会長として劇団設立当初から数多くの演出を手掛けていらっしゃいます、
はい、
で劇団いわき小劇場は1969年昭和44年3月28日に7名の団員によって発足しました、
はい、
間もなく結成52年になるということで、
うん、
で現在メンバーは 15名いらっしゃいます、うんうん、で今回お話を伺ったのは劇団いわき小劇場団長の水品修さんです。
聞いたことあるよ
水品兄貴
ね、
シュウエモンさんじゃないですか、
う
ん
ね、あれって思った方もね、はい、いると思うんですけど、はい、あの、うん、FM いわきサタデープラザ我が町発信隊のパーソナリティでもありますよね、うんうんうん、でその水品さんは実はいわき小劇場の団長をされているということ で、うんはい、で後半は劇団の活動状況と劇団内でのコロナ対策について団長の水品さんにお話を伺いました。この時間は昨年から今年にかけての活動状況について伺います。まず水品さん、通常の練習は週何回行われているんですか？はい、
僕ら例会室って言うんですけどね、はい、週1回火曜日の夜ですね、うんはい、文化センターをお借りして例会を持っております。
はい、で昨年の練習についてはいかがでしたか？は
い、いや、なかなか大変でしたね。お芝居するのに、だって今の時期なんですけど、今年やる公演 の、 その台本を決めるんですが、うん、でもう去年も11月、今年も11月なんですけども、はい、もう日程決まってますので、うん、で、ちょうどその役を決めたあたりで集まれなくなっちゃったんですよ。その若い人は、ね、リモートで、うん、練習したりするんだけど、芝居ですからね。
わあ、難しいですね。
やっぱりね、稽古って、ね、目の前にいるからできるわけでしょ、うん、はい、でなかなか難しい。で、6月になってから再開して、うん、本格的に稽古を再開いたしました。
はい。で、11月に公演というお話が出てきましたけど、はい、公演は年1回。
1回ですね。
ということなんですね。1
回でやっとです。
はい。で、昨年も公演は無事に開催ができたということで、はい、そうですね、11月14日15日アリオス小劇場で3回公演、はい、そうですね、ということですが、はい、その開催するにあたって苦労されたことってどんなことがありますか？
これはね、大変でしたね、うん、とにかく僕ら11月やるときにはアリオスさんも今まではほら入場制限というか人数制限があったんですが、はい、それは解かれたんですよ。で、満席 OK という話、お芝居の場合はですよ、うん、という話だったんですが、お客様がね、あの時期、11月にさ、いや、満席になるような状況で お招きできないじゃないですか。で、一応基本的にその、半分、あるいはその小劇場ですと200、2回目入れて220ぐらいの席があるんです。はい、で、半分で110席に設定をして、一応顧客名簿っていうか、お客様の名簿、800名様ぐらいの名簿があるので、それを出させていただいて、いつもですよ、行ったきりのハガキなんですが、まあ、お金もかかったんだけど、うん、往復はがきにして、はい、で、来た方に、その、品質と、人数を確認させていただいて、うん、あとは、チケットはほら、劇団員が販売するんですが、ここも、ある程度、どういう人が来るかってわかりますので、そこで、その、ご夫妻とか、うん、ファミリーとか、だと、隣り合わせでもいいじゃないですか。はい。いちいち開けなくても、あとは、親しいご友人とか、はい、そういったことで、それを、一組一組判断して、で、3回3ステージごとに、1ステージごとに一応その座席表を作りました。で、なんとかね、その140ぐらいまで入れるような席数にして、やりまして、実際、だから、あまり、まあ、ちょっとは少なかったですけど、通常の公演とほぼ、そんなに遜色ない、合わせて400名の方にご覧いただくことができたんですけどね。
はい。じゃあ、劇団独自の判断で、人数をこう半分にしたということなんですね。
お客さん来なくなっちゃうんじゃないかと思って、いっぱい集めるとね、
はい。はい。その不安を取り除いてあげようと思われたんですね。では、その思うように練習ができなかったということで、団員の皆さんからはどういった声が届いていましたか？
やっぱり実際ね、その、練習にコロナ禍で、仕事の都合でさ、会社から、うん、人の集まるとこあんまり行くなっていう指示があって、実際に役を降りた方がいました。あとはなかなか練習も来れないような方もいたんですが、うん、それを乗り切ってなんとかね、乗り越えて公演までこぎつけたというのが現状です。
はい。その練習時のコロナ対策ということでちょっと教えていただきたいんですが。
もちろん基本的にマスク、消毒、はい、あと距離、それから換気、あとはその使い終わったら全部また消毒するという基本的なことを毎回やってました。ですから今回のお芝居、今回というか11月のお芝居は、まあマスク外したのは舞台で本番の時ぐらいですね。はい。
劇団いわき小劇場団長の水品さんにお話を伺いました。
しゅうさんもいい声、
いい声だね。
ね、
で、昨年11月に開催された公演は無事に行うことができました、うん、
はい、
まあ、しかし開催するまでに大変なこともたくさんあったようなんですね。劇団独自の判断で客席を半分にしたこと、
うん、まあ、そうされた方って他にもね、劇団以外にも多かったですね、うんうんうんうん、今もそうですよね、
そうですよね、うん、
独自に判断するっていうことをね、
はい、うん、まあ、それが安心につながってくれたらいいなっていう思いですよね。で、ご家族、ご友人などは隣り合わせに座ってもらって、うん、で、他は間隔が空くように座席表を作成したこと。
すごい。手間がかかってる。
かかるよね、うん。で、練習中もマスク着用で行ったこと、
うん、
で、換気や消毒を徹底したこと。
うん、
で、これが一番ちょっと切ないなと思ったのが、うん、その中にはね、職場からの指示で大人数での活動を控えるようにとのことで、せっかくもらった役から降りなければいけなかったことを、ねえ、やっぱり芝居好きな方ってね、やっぱり演じたいって思ったと思うんですよね。
ね、
まあ、そういった大変なことがたくさんありましたが、うん、まあ、それでもこう芝居を楽しみにされているお客様のために対策をしっかりと行って開催することができました、
うん、
よかった、
うん、よ
かったよね、うん、で、今年も11月20日土曜日、21日日曜日、第53回目の公演が決まっているということです。
すごいな、
はい、で、水品さんは劇団いわき小劇場の第1回公演の時にスタッフとしてお手伝いをしていて、
うんうん、
そこで芝居って面白いっていう風にこうハマってしまったそうなんですね。で、エキストラで出演することになった時はもう緊張で夜も眠れなかったっていう。
あ、そう。
ってことは52年前の話ですよね。
そうでしょうね。
そうで
しょ、
ね、そうですね、うん。そりゃ眠れないぐらいの感じだったと思います。
ちょっとその、ういういしい感じなんか、
ね、
うん、ね、
想像しにくいですけどね。
想像しにくい。
今の水品さんからは。
確かに確かに。ええ、52年前の話ですからね、これね、
はい。そんな時期もあったんですよ。
はい、
はい。はい、で、その芝居の面白さや、うん、たくさんの皆さんにこう感じてほしいというふうにね、うん、お話しされていたんですが、うんうん、練習は毎週火曜日の夜7時ごろっておっしゃってましたよ、うん、
はい、
いわき市文化センターで行っています、
うん、
で、団員の募集は随時行っているということです。
なるほどね、こんなとこで PR までして
素晴らしいよ、
さすが、
さすが。
はい、ということで、うん、まあ、その公演や入団に関する詳しいお問い合わせは劇団いわき小劇場、電話024631-0052、31-0052、松本さんまでお問い合わせをお願いします。
はい、もう本当に文化活動もいろんなことを考えて ね、
そうね、
うん、継続していってるんだなって、うん、思いますよ ね、これからも頑張っていただきたいと思います。
そう思います。
はい、では今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
趣味や生きがいを大切に、いわきの文化を守り続けよう。
うん、アイナ調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。